ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル。
あのね、ちょっとお伝えしていいですか？喋ろうと思ってたこと忘れちゃいました、今。今ね、長松くんとね、打ち合わせしたんですよ。この、やっぱ喋ることをどうしようかっていうことでね。じゃあちょっと長松、俺にインタビューしてくれと。もう高校からの付き合いで俺に興味もねえだろうけども、持ってるつもりで俺にいろいろ聞いてくれっつって、今いろいろ喋ったのに。で、あ、これにしようかなと思ったのが今あったんですよ。すごいね、俺ってね。忘れましたよ、今。何を喋ったらいいか全然忘れたんですけど。まあ、一個だけ今思いついたことをね。はい、今印象に残ってることだけさっと言いますとね。はい、さっきまでちょっと電車で移動したんですけどね。はい、さっきここに来るまでのね、短い間ね、キャリーパミパミ号でしたね。KPP 号って今、西武線真っピンクのやつあるんですよ。
そうなんです。
全部、中吊り広告がキャリーパミパミの。で、俺一番前の車両に行ったんですが、一番前の車両のドアのところに、直筆のサインが書いてありました。キャリーパミパミ。すごくね、素敵な時間を過ごしましたね。俺嫌いじゃないですよ。キャリーパミパミ。結構ポップな感じ好きですよ、俺は。そう、なんかそれでね、こう、いい気分になりましたね。そんなことを話すつもりじゃなかったとは思うんですけど。もうね、何の話をしようと思ったかもう覚えてないんです。あ、そうだ。だからライブをね。そうそうそう。そうそうそう。キャリーパミパミと言えばライブをね。ね。ライブをね、やったんですよ。もうね、1ヶ月ぐらい前ですけど、この前の更新の時に、ミュージックゼロチャンネルでイベントやる、それに出るって話したでしょ。やってきましたよ、イベント。で、だから、これさ、このミュージックゼロチャンネルで、まあね、たくさんいろんな番組あるんですけど、他のね、パーソナリティの方々とたくさんお会いできて、交流を深められてね、とても楽しかったんですけど、まあ、僕の次の出番がスケキヨくんだったんで、スケキヨくんっていうのはその前にね、僕と知り合って、彼の主催のイベントに出させてもらったシンガーソングライターの人なんですけど、まあ、彼とも喋ってですね、彼と一回、彼人見知りな人で、ちょっと、僕より年下なんですけど、ちょっと僕が提案しましてね、ちょっとタメ口にしねえかと。彼もちろん敬語なんですよ。で、僕も敬語なんですよ。なんとなくね。でも僕はさりげなくタメ口を入れてて。まあ、でも僕は年上だから入れやすいでしょ。でも彼は年下だから、でもなんかこう、同じね、シンガーソングライター同士ね。ちょっとタメ口にしようよ、つって。で、P のつもまつさんも来てて。つもまつさんとも結構僕付き合い長いんですけど、ずっと敬語なんですけど、彼ともそんなに年変わんないんで、ちょっと、敬語やめてみよう、見ましょうって言ったら、そう、するみたいな、すんごいね、セリフみたいになって、俺もね、あ、そっか、言った俺も、やっぱですよねっていうのが慣れちゃってて、かなり言いづらかったんですけどね。まあ、そんなイベントもありましたが、まあ、詳しい話はまたオープニング後にしましょうかね。それでは、そろそろ始めたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました忽那優貴の自分本位、パーソナリティの忽那優貴です。それと聞き手の、錦野明さんです。あ、すごいな、やっぱいいですね。いや、やっぱ俺が勝慎太郎だったら長松それだよって言いますよね。本当の驚きの顔はそれだよって言いますよね。ね、なんて言うかなと思ってたんですよ。急にこんなこと言ったらなんて言うかなと思って、本当に驚いてましたね今ね。はい、 こんなん好きなんでね、僕入れていこうと思いますけどもね。長松くんでございます。よろしくお願いします。彼は、高校の同級生ですね。はい、よろしくお願いします。でですね、まあ、あのライブの話も、まあ、いろいろあるんですけども、ついにこの番組にメールが、リスナーさんからメールが来ました。イエイイエイ。ありがとうございます。ちょっと紹介させていただきます。はい。はい、お名前、ラジオネームですね。朱印中。くつまゆうきの自分本位様へ。はじめまして、くちゅまさん。そんな意外にギャルが好きと言われましても、リスナーは誰も意外だと思ってませんよ。くっちゅまさんはずっぽしギャル派っぽいです。あと、アティテュード、アティテュードって、アティテュードってなんやねん。それでは、海開きが美味しい季節になってきましたから、お餅食べ過ぎに、食べ過ぎて太らないようにね。アデュー。おところ、ジャペン。ですね。私がですね、この主演中に代わって、皆さん、他のリスナーの皆さん、慎んでお詫びを申し上げたいと思うんですけど、こいつはですね、僕がまさやみチックタックっていうネットラジオをね、もう10年くらいやってて、そっちはね、もう本当に、もう、なんていうの、冗談ばっかり言う、こう、笑い、お笑いのラジオっていうか、バカバカしいことしか言わないラジオやってるんで、それが作り出した化け物が一人。それが作り出してしまった生き物が、主演中はだからその、まさやめチックタックのヘビーリスナーなんですよ。まさやめチックタックのマニアックなクイズ出せるぐらいのやつなんで、一回来たんですけどね、それクイズ出してくれたんですけど、ね。アティテュードってわかんない？これさ、長松はアティテュードって、俺、言ってたじゃん、なんか、マリリン・マンソンを YouTube で流した時にさ、あの時俺アティテュードがって言ったじゃん、アーティストの。アティテュードってわかる？
アティテュード、
どういう意味？
英語の意味だったら単語、態度
ってこと？うん、そうそうそう。姿勢とか態度ってことですよ。そう。姿勢とか態度ってことだよ。主演中。よろしく。ね、あとね、言いたいことといえばですね、ボケが多すぎて、処理する気をなくすってことですよね。もうね、主演中はこうなんですよ。これまあ、今回初めてですけど、この自分本位では、はい。こいつはね、こんな感じなんです、毎回。なんで皆さん、お気になさらずに、こんな感じですのでね。はい。そんな感じなんですよ。で、まあ話は戻りましてですね。まあライブやってきたわけですね。で、ライブがね、そうですね。なんかね、あれだったんですよ。ミュージカルやる方もいらっしゃったりとかね。なんか、武井さんっていう方が、その方はなんかこう、子供劇団を主催してる方で、別にそのミュージシャンとかじゃないから、ライブハウスなんだけど、自分がやってる劇団の子供たちとか、女性とかを呼んで、ミュージカル的なことをやったりとかですね。それから、自己批判ショーっていう、コントグループの方々が最初オープニングとか一番最初の出番でコントやってらっしゃったりとか、そういう感じだったんで、こう音楽畑な感じの人たちが、それこそ俺とスケキヨ君ぐらいだったんですけど、まあもう一人ゲストでバンドさんがいらっしゃってたんですかね。そんな感じだったんで、またね、例によってスケキヨ君とよく喋ってたんですけど、この番組俺スケキヨ君の話超してるな。やたら出ますけどね。彼でね、あれなんですよね。まあでもライブってこう緊張して、なかなかうまくできないと落ち込むよね、なんて話をこうしてたんですよ。こう空いてる時間の時に。そしたら、まあ確かにそうですねってスケキヨ君が言って、確かに100本ぐらい目までは僕もそうでしたねって言ってたから、えと思って。スケキヨ君って、スケキヨ君ももともとはバンドの人なんですよ。で、バンドが今ちょっと休止状態でメンバーを探しながら弾き語りもやってるみたいな状態って話は聞いてたんですね。でも、で今弾き語りでやってるから、スケキヨ君はさ、この、なんていうの、この形で何回ライブやってんのって言ったら、もう多分200回か300回はやってると。で、わーっと思って。それで、もう一回、じゃあ100回目ぐらいから、もう100回目まではやった後に、もう、わー、うまくできなかったっつって、録音したの聞いて、もうすげえ嫌な気分になったりとか、もうそういう風になことが、なくなってきたのは爆発踏んでからですよってなったんで、だよなと思ってね。僕なんかまだ1、2本しかやってないですから、この、ね、それこそエレキギターで弾き語りやるようになって、その時が2本目だからね、まだね。だからこれはそうだなと思ってね、これね、襟首を正しましたな。だからもっともっと練習して、もっともっと本番やらんとダメですよね。本番が一番の練習ですからね。と思ってね、そっか、年下ながらもやっぱそうだよなと思って、数こなさなきゃしょうがねえよななんて思って、だから一本一本緊張するし落ち込むのはわかるけど、でもやらなきゃしょうがないと。ちょっと思いまして。やっぱりね、で、それで、まあ話が元に戻るんですけどもね。実際本番やってみてね、その背骨の 熱さをやっぱ感じましたよね。僕、スケキヨ君だったから、やっぱ彼はね、何百回もやってる分ね、やっぱ違いますよ。地に足つき方が。うん。その、うん。だからやっぱり、こう、伝わってくるものが、余計な力が全然入ってないっていうか、伝えたい部分だけドンって伝わってくる。で、俺は、やっぱ妙に力入りすぎちゃって、うまくこう、ガチャガチャってなって伝わらないだとか、なんか緊張と混ざっちゃって、なんかこう、空回りみたいな部分があり、こう、ない混ぜになりつつ、ガーって興奮してやってるみたいな感じなんで、これがちゃんとまとまってこう、ね、整理して、でもちゃんと興奮して伝わるっていうのは、やっぱいっぱいやらんといかんなと。すいませんね、真面目な話しちゃって。なんで謝んなきゃいけない。いいだろ、真面目な話しても。そう、なんかそんなことをね、やっぱ見てて思った。それはね、それはね、見て、イベントで見た方々も感じたんじゃないですかね。その、曲の良し悪しとか、俺の声、歌声がどう、スケキヨ君の歌声がどうとかっていうことを、はるかに超えて、もうこう、板についてるってやつですよ。まさに、板についてる。っていう感じが、はーと思って、やっぱやってる人はちげえなって思いましたね。そこは、だから本当にね、背骨が厚く見えるんですよ。こう、ちょっと押しただけでは全く転ばない感じっていうのかな。要するにだから、うわ、あの人緊張しちゃってるっていう感が一切ない感じっていうの。頑張っちゃってる感がないって言ったらいいのかな。楽しくやってる感じがもうただただ伝わってくる感じ。やっぱそうあるべきだと思いましたね。で、そうやるにはいくら練習する、まあ、もちろん絶対練習はしなきゃいけないんですけど、僕みたいなもんは。やんなきゃいけないんだけど、それだけじゃダメだなと思ってね。やっぱこう、お客さんとのコミュニケーションというか、絶対に間違ってはいけないとか、間違えられないっていう緊張感の中で、こう経験していくっていうことをやらないと、やっぱ芸事っていうのはなかなかうまくならんのだなと思いまして、ライブをやりたいなということを今ね、強く痛感しておる次第でありますね。あとギャル系の AV を見たいなっていうことですね。今主演中がギャル系好きって、俺ギャル系好きっぽく見えます？
いや見えない。
ほら主演中ほら。
それは長い付き合いだから。
ああ、そうか。でも、リスナーは誰も意外だと思ってませんよって。なんでお前がわかんだよ。お前を、お前、あれ、そう、標準のリスナーだと思ってんじゃねえぞ、主演中。今、俺は主演中に向かってだけ言ってますけど。思うんじゃねえぞ、この野郎。と。うん。まあ、いいんですけど。そうそうそう。そんなことがありまして。で、その時もね、なんかこう、やりたいこと、やりたい曲をこうやってですね。その時はライブハウスだったんで、この前の飲み屋とは違って、結構静かめな曲もやってみたりね、したんですけど。うん。でもやっぱ、まだまだだなと。こう、巻き込みたいですよ。巻き込みたいの。あれですよ。陰謀をで、じゃないですよ。陰謀を川に巻き込みたいわけじゃないですよ。そうじゃなくて、客をですよ。長松、お前は陰謀だと思ったかもしれないけど。
いや
客をですよ。客を巻き込みたい。やっぱなんかね、これわかるのかな？なんか、お客さんと演者がいるでしょ？で、緊張をしてたりとか、経験不足だったり、練習したことだけを正確にやろうと しすぎちゃってる人って、お客さんの前で終わっちゃってる感じがして、するのわかる？矢印がヒューンって落ちる感じ。イメージで言うと。伝わりきってない感じがするの。こう、パーンって弾けてない気がする。役者さんとかもそう。セリフとかを言ってるよ。声聞こえるよ。で、なんていうの、セリフ間違ってないよ。だけどなんか届いてきてないっていうか、言ってる意味わかりますかね？なんかね、そんな感じが自分でしてた。もちろんあれですよ。自分なりに 120% だし、なんかいい感じに出せたとこも伝えられたとこもあったな感は自分の中にあるんだけど、全体見たときに、やっぱこう、静かな曲っていうのはその世界にこう浸ってもらいたいわけだし、ね、言葉を聞かせたいときはその言葉がこうガンと聞いてる人のね、脳内に入ってくるようにしたいわけなんですけど、それがなんかこう、不純物っていうか、ストンってお客さんの耳の前で落ちてちゃってて、ああ、もっと伝えたいのにってなる感じっていうのはわかるんですよ、やってて。それはやっぱり経験値だなっていう気がするんですよね。なんか、こう。お客さんとの顔とか様子を見て、もうちょっとこんな雰囲気でやれればいいのかなっていうのがもう多分ね、0.0 何秒とかで感じれるようになるんだと思うんです。何十回もやると。だそれがまだまだ俺には足りんと。うん。思いました。なんで怒られてるみたいになってるんですか？え、よくわかんない俺の言ってる意味。
わかるけど。
なんとなくわかるでしょ？うん。なんかね、それをね、常々感じるんです。で、そこをバーンってやらんと、 偉そうなこと言っててもしょうがないと、芸人としては、はい、芸人ってその芸事をやる人間としてはね、と思いましたよ。すいません、なんか真面目な話しちゃって、どんどん聞き手のね、改まっていくんですけど、別にお前に怒ってるわけじゃないんだよ。こう自戒を込めてね、自分に向けて言ってるんですよ。だからそれをこうで、それは一朝一夕では育てらんないなと思ったので、なんか練習しつつ、本番があれば、あの本番の機会をね作りつつやっていきたいなと思ってる今日この頃でございます。はい。で、今日はね、ちょっと、コーダーに若干時間かかるんで、このくらいで終わりにしたいと思いますが、はい。それではですね、CM の後に僕の曲を聴いてください。僕、GI という、ソロ名義でですね、iTunes ストアなどなどで、配信が始まりました、宇宙旅行を聴いてください。チケット持って好きなお菓子ポケット入れて、気になるあの子と一緒に行くんだ、二人乗りのロケット乗ってシートベルトソケットさして、恐怖と期待の詰まった世界へ、
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
俺は、YouTuber! のコーナーです。ね、ここもね、コーナー名もファジーに行こうと今思ってますけども。何だったか、コーナー名をちゃんと付けたか分かんないけどね。まあ、とにかく、このコーナーはですね、僕がおすすめする YouTube の動画を、まあ、せーので、まあ、みんなで YouTube の、まあ、パソコンみんなあるでしょうから、YouTube の動画を、まあ、検索して出してもらって、で、まあ、3219で一緒に見て、で、感想を言うと、いう感じですね。だから今、スマホで聞いてる方はね、このコメントを聞いた後に、もう一回改めて動画見てくれてもいいんですが、ちょっと今日はいつもと違う試みをしたいと思っております。今日は何かというとですね、皆さん、洋楽を聞くときに、そんなに歌詞聞かないでしょ。うん。まあそれは英語の詩だし、英語力があってもやっぱ結構ね、その、なんていうの、歌い方の癖だったりとか、まあその人の持ってる方言みたいのがあるから、なかなか聞き取りづらい。もう僕英語教えてるんで割と得意な方なんだけど、俺でも頑張って聞くと思わないとなかなか聞き取れないんですよ。で、じゃあ、いいなと思った曲を、実は、この曲はこんなこと、歌詞こんな感じなんですよっていうのをですね、僕が僕なりに訳して、ね、僕なりに歌詞を、和訳して、詞を作ってきたんで、それをですね、その歌を聴きながら、僕が読んでいこうと思います。はい。というのをやりたいんです。で、皆さんにちょっとお願いがあります。あ、で、まず曲名言いますね。まだ検索しなくていいよ。 今日ね、ピンクフロイドっていうバンドの、タイムっていう曲をやります。やりますというか、タイムっていう曲の訳詞を、そのかかりながら歌ってる時に合わせて読んでいきたいと思うんですが、今、聞いて、ああ、タイムね、つって聞いたことある人はいいんですけど、全く聞いたことない人ね。全く聞いたことない人は、今ですね、これから僕合図出すから、そこで一旦この、僕のこの音声ね、自分方位の音声を止めて、一回聞いてください。それで、英語の曲を聞いて、まあ、どんなこと言ってるか分かんないまま、一通り聞いた後に、もう一回僕のを再生してください。その方が、ああ、実はこの曲、この曲はこんな感じなんだと。今僕はこんな曲ですとは言わないから、聞いてほしい。で、検索はですね、YouTube で、まずカタカナでいいです。ピンクフロイドって入れてください。ピンクフロイドね。とに点々ね。ピンクフロイド。って入れて、で、入れて、スペース、空白1個で、で、time、タイムですね。time って入れてください。そしたら一番最初になんか、暗闇に白で三角になってる、ピンクフロイドタイム2011リマスターっていうのが出たでしょ ?6 分49秒のやつね。で、これをですね、まあ、これ実はね、前奏が2分ぐらいあるんです。で、前奏2分ぐらいも聞きます、一緒に。だから2分ぐらいここ無音になりますよ。なんですけど、じゃあ今歌の確認だけしたい人は、1分59秒とか2分ぐらいから歌が始まるから、その歌のところから最後まで、その歌が終わるところまでを、必ず1回聞いてください。その方が、ああ、こんなこと言ってたんだ感が、まあめんどくさいと思いますけどね。でも、ぜひ、1回聞いてください。じゃあ今僕が合図出すからね。ここでストップっていうところで、止めてくださいね。タイムストップストップストップはい、戻ってきました。皆さん聞きましたか今。大丈夫聞いた大丈夫はい。長松聞く聞きたい
聞きたいです。
じゃあ分かった。じゃあ、いや、もう一回。じゃあお前もこのタイムストップの仲間ね。お前は今、除外しちゃった。行くよ。タイムストップストップストップナウ時は動き出す。というわけでね。今ね、聞き手の長松くんも、まあ、タイム聞いたことなかったらしいので、今聞いてもらいました。どんな感じでした今。まあ、感想。なんとなくです。一言でね。
なんとなく。
うん。
なんだろう。
ふーんって感じ。いや、わかんなかったらわかんなくていいです。
いや、なんか、うん、こんなこと言っちゃっていいのかわかんないけど、うん、古い感じ。
なるほど。まあ、古いっす、実際。で、このタイムという曲をですね、僕なりに、まあ、これなんか2チャンネルの、あれに、スレッドにこの曲の歌詞がどうのみたいなので上がったりもしたりするんですけど、この曲ね、の歌詞ね。まあ、これはあれです。いろんなサイトを開いて翻訳見ても、今から僕が読むのとは多分違うと思います。僕のなりの、その、なんていうの、感覚が入っちゃってるんで、で、英語で言ってる単語を自分の中でいらないから省略してちょっと言い換えたりとかたくさんしちゃってるんで、これは正確な訳ではなくて、俺なりの訳です。くつまゆうきなりの訳です。それではですね、皆さん。まあ、広告はもう飛ばしてあると思いますんで、まあ、皆さん一回聞きましたね。そしたらそれをですね、00秒まで戻してください。そして、00秒から聞いていきましょうね。前奏2分ぐらいありますけど、これも、で、できればですね、皆さん、音を大きめにして、で、片方の耳で聞く。まあ、長松くんは今しょうがないけど、両耳で聞いてください。やっぱ、この音のサウンドプロダクトをしっかり聞いてほしいんで、で、聞いていただきたい。まあ、ということです。それではですね。じゃあ、いきますよ。じゃあ、僕3、2、1で、皆さん再生しましょう。
はい、
3、2、1。まあピンクフロイドのね、まあ前奏がなんでちょっと喋りますけど、ピンクフロイドの狂気っていうのは、最初、ドック、ドックっていうね、バスドラを使ってこう、作った鼓動の音で始まるんですけど、で、最後まで聞くとね、これね、人の一生を表してるんですよね。人が生まれて、老いて、まあ最後の方はブレインダメージとかってあるんですが、頭の、なんていうの、傷。で、そここう、人が生まれて、なんか時間に追われて、で、タイムの後、マネーって曲があったりするの。お金のことをこう、いろいろ考えて、最後死んでいくっていう人の一生を表してるんだけど、全部トータルで40分くらいしかないんで、40分ジャストぐらいかな。でもその聞きやすさも、さっきね、長松には言ったんですけどね、このアルバムは、これ狂気って言うんだけど、ダークサイドオブザムーンっていう、現代で、これはね、あれなんですよ。世界で一番売れたスリラーのその次なんですよ、これ。売り上げが。 世界的な。だものすごい。で、毎年ずっと売れ続けてるんです、このアルバムは。本当にいいアルバムなんで、これはこの曲聴いて、ピンクフロイド全然知らなかったけど、興味持ったっていう人は、ぜひ、これ一番もっといい音質で、で、他の曲もぜひ聴いてほしいと、僕は思ってるわけですね。それから、さっき歌の途中でね、長めのギターソロとかありましたけどね、あれもね、もうこう、しっかり浸って聴いてほしい。僕が本当にあのソロ好きなんですよね。ギターの音がね、僕、テレキャスっていうのを使ってるんですけど、テレキャスターっていうギターを。で、この、ピンクフロイドの、ギタリストのデイビッド・ギルモアっていう人も、テレキャス使いなんですけど、で、彼のね、ギター好きなんですよね。いつ始まるのかな？俺これ、で、この、歌詞を言ってるところで僕言っていきますから、日本語をね。
もうそろそろ。
もうそろそろだね。これ結構緊張するんだよな。カチカチと時計の針は回り続けて、人は存在な手つきで時間を無駄にする。故郷の土を踏みしめて歩き、自分を導いてくれる誰かをただ待っている。日向でまどろんだり、雨音を聞いたりして、若者は部屋で一日を塗りつぶす。そしてやがて気づく。時の重さと、とっくに十年が過ぎていて、知らぬ間に出遅れていたことに。俺これ何百回聞いたかな、この曲。俺多分300回じゃくだらないですね、これ。これね、部屋の中真っ暗にしてデカめの音でイヤホンとかで聞いてみてください。このアルバム。これちなみにあれですよ。ビートルズが使ってたアビーロードスタジオっていうのがあるんですけど、アビーロードを撮ったね。このアルバムアビーロードスタジオで撮ったんですよ。なんかこれ、あれですよ。なんか、ニートソングだなんて言われたりしてるらしいですよ。スレッドでね。ピンクロイドのタイマー。そういうなんか、何もしないで時が過ぎて、今読んだとこまでそうだったでしょ？うん。いや、僕なんか言うのおこがましいですけどね、ピンクロイドのね、この狂気はね、本当もう何の無駄もないですからね、完璧なんで、本当に聴いてほしいです、ロック好きな人特に。あ、そろそろ歌始まりますね。無我夢中に走って太陽を追っていってもすぐ沈んでしまう。お日様はすぐに君を周回遅れにする。太陽はいつでも涼しい顔なのに、僕たちはどんどん疲れていく。息も絶え絶え、死が頭をよぎる。年を取るごとに時の流れは早く、暇を見つける余裕もなくなる。どんなことも実行できず、計画は中途半端になるばかり。この静かな絶望に浸ってしまう方が紳士的だろう。時は過ぎ、歌が終わる。言いたいことは山ほどあるのに。故郷、そう、生まれた場所。 できることなら、ここにいたい。冬の外気で冷え切った僕の骨は、炎に近づけてくれれば暖かくなる。遠くの方で大きな鐘の音が聞こえる。牧師たちがひざまずいて柔らかな祈りの言葉を捧げてくれる。というね、感じですね。またなんか味わいが変わってくるでしょ、やっぱ歌詞がの意味が分かるとね。うん。このね、このアルバムはね、これベーシストのロジャー・ウォーターズっていう人が作詞してるんですけど、詞の良さもすごくこう、詞がねシンプルなんだけどなんか奥深いってことでこう結構評価されたりもしてるんですね。まあこんな歌詞だってことを分かった上でね、もう一回聴いてくれたらいいと思います。以上、
ミュージックゼロチャンネル。
さあエンディングでございます。さあ新しいコーナーはどうでしたかね。新しいコーナーというか新しい試みはどうですか、長松さん。 あ、本当ですか。なんかあまり体験したことない感じだったでしょ。ああなるほど。じゃあそれは俺のブログに上げましょうかね、この放送が、アップされた頃にね、ぜひだから僕のブログに、英詞と一緒に、訳詞も上げたいと思いますので、ぜひぜひ見てくださいまし。次回も同じことやりますから実は次回も同じこと、別の曲でね、同じことやりますんで交互期待。それももう名曲中の名曲でやりますから、なんで次回のはね知ってる人が多い、聞いたことある人が多いやつなんですけど、それでやろうと思ってますんでぜひよろしくお願いします。告知、私 THEEEYEGI というアーティスト名で、iTunes ストア、Amazon Music 等々で、1曲150円で音楽配信をしております。まあ、今日、途中でかけた宇宙旅行も150円、1曲150円で売っておりますので、ぜひ皆さんダウンロードしてください。よろしくお願いします。そんな感じですかね。はい。じゃあ番組からのお知らせをしたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は mアンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしておりますということですね。まあ今日はね、皆さんこの新しい試みへの反響ですね、もう二度とやるなとかですね、またやってくださいとかですね、これ結構俺の労力いるんですけど、実はね、あれですよ、だから俺の訳詞とインターネットで上がってる訳のを比べてみたら分かると思うけど、だいぶこれ変えてるんで、労力を皆さん買ってくださいまあでもそんな労力いらねえよと思ったらぜひね感想を述べていただけたらありがたいんでね、というわけで、今回は終わりにしたいと思います。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。さよなら。